人生はチャレンジだ。どうもハルトです。いやー、最近もうめっきり寒くなっちゃいましたね。いやー、なんか季節の変わり目って最近なんかつかみづらいっていうか、ちょっとよくわかんない感じなんですけどね。いやー、でもまあなんだかんだこうして頑張ってまあ生活しております。でですね、まあ第1回目で今回のね、企画、どんなことをやるのかっていうのを報告、したんですけど、第2回目はですね、ブラックバスを月に行ったことについて、ちょっと、まあ、そのチャレンジ企画として、まあ、話していきたいなという感じでございます。まあ、それでですね、まあ、今回は、まあ、どんなことについて、まあ、具体的に話すのかなっていうことなんですけれども、ブラックバスを、まあ、もちろん釣りに行ったんですけど、相模湖ともう一個は八王子の釣り堀行ってきたんですね。でその2箇所でちょっと釣りをしてきたんですけど、冬のブラックバス、まあ、ブラックバスをね釣ったことある方ならわかるかなと思いますけど、冬のブラックバスとても難しいんですよね。それでですね、ちょっと私検証してきました。今回の企画はですね、イケスのブラックバスと、それとも天然の自然のブラックバス、どっちが釣りやすいのかというのをちょっとね検証してきました。でまあもちろんね、まあ、バス釣り知らない人とかね、これからなんか始めたいなと思う人もなんかぜひ聞いていただけたらいいなって思っております。でですね、ブラックバスというのは、まあ、何ぞやという話なんですけれども、ブラックバスというのはですね、アメリカ原産の、スズキの仲間の、まあ、大きな魚ですね。まあ、そんな感じで、まあ、そのですね、1925年ぐらいだったかな、神奈川県のね、芦ノ湖に初めて放流をされたんですね。でですね、特にそうですね、ブラックバス釣るとこ、まあ、有名なとこといえばそうっすね、琵琶湖とか、まあそこら辺が有名なんじゃないかなという、まあ、感じでございます。でですね、まあ今回の企画はね、本当に結構バス釣りの、ね、初心者の方だったら結構必見なんじゃないかなと思って、ちょっと熱く語っちゃいたいなって思っております。すいませんね、ちょっとなんか出だしがなんかグダグダで本当にすいません。ではね、そろそろ CM なので CM お願いします。
すべての音はここから始まる。始めはデモ作りから。そして メジャーへの道もここから始まる。www.artfields.net アートヒルズミュージック。
ねえねえ、ナナ姉がまた CD 出したらしいよ。
今度はミニアルバムなんだって。
え、7曲も入ってんの？
ナナミ1アップ発売中。みんな聞いてね。
熱湯に入って30年、格闘家に蹴られて30年、そんなグレートギダユーが音楽と笑いについて、語りたいと思います。グレートギダユーのお笑い音楽館、よろしく聞いてください。よろしくね。
はい、じゃあ、始めていきたいなと思います。初めに行ったのがね、八王子にある釣り堀なんですけど、まあ結果をね、言っちゃいますと、意外とそうですね、冬っていうか、まあ今秋か、ごめんなさいね、さっき冬って言っちゃって、意外と釣れましたね。気温が結構寒いのに、なんかこう僕の最初のね、イメージで言うと、ぶっちゃけそのなんていうんですかね、こうイケスの魚結構難しいなって思ったんですよ。それはね、一体なんでかと言いますと、 ですね、あのブラックバスってすっごい頭のいい魚なんですよ。でね、まあ、ルアーをねこう投げて釣るじゃないですか。でね、こうブラックバスってね、一度釣られたルアーを頭の中で覚えるらしいんですよ。まあそれはね、ちょっとあのバス釣りの詳しいちょっと友達から聞いた話なんですけど、っていうことはまあ、釣り堀のブラックバスなんてまあ限られてるじゃないですか。だからうわーちょっとやばそうだななんて思ったわけですよ。でもね、うん、本当にまあでも超過としてはまあ2匹だったんですけど、でもね意外と結構いいサイズのバスが釣れて、うん、すごい良かったですね。あ、でちなみにですね、私が使ってるあのブラックバスのですね、こうタックルの、メーカーは何を使ってるのっていう話なんですけど、ですね、リールはダイワさんの、ジリオン SVTW を使わせてもらってます。でですね、ダイワのジリオンもうめちゃめちゃいいんですよね。なんだろう、こうベイトリールっていうリールなんですけど、最初結構扱うのすごい難しいんですよ。だけど意外と初心者の僕でもすぐマスターしましたね。本当にもう素晴らしすぎるリール、だと思っております。でちなみにまあ竿はですね、アブガールシアさんの、ホーネットっていうやつをちょっと使っています。ですね、これは確か中古で買ったのかな、中古で買いました。で最初どんなものなのかなっていう風にこう使ってみたら、これもまたすごい使いやすいんですよ。めちゃくちゃいいです。結構ねコストパフォーマンスに優れてると言いますか、なんというか、まあ、本当にいい道具でございます。でですね、まあ一体そのまあこのね、あの釣り堀のところでね、どんなルアーで釣ったのっていうのが多分皆さん知りたいんじゃないかなと思うので、ここで暴露します。ですね、私が使ったルアーはですね、まあまあ初めての人もいるからね、まあちょっと細かく説明していきますけど、ルアーの中にも硬い魚の形をしたような、まあ、ハードルアーと、あとなんかブヨンブヨンのこうゴムでできたソフトルアーっていうのがあるんですね。で私は今回ソフトルアーを使いました。でソフトルアーってねすっごい面白いんですよ。いろんな形があって、なんか変なこうなんだろう、ムカデみたいな形をしたようなやつとか、まあもしくはまあ普通の魚のような形をしたものとか、あとはまあミミズみたいな形をしたようなやつが、結構ね、まあ、本当にバリエーション豊富で色もすごいんですよ。なんかなんていうんですか、ちょっと茶色っぽかったりとか透明だったりとか、本当にこんなんでブラックバス釣れるのかなって最初思ったんですけど、でも本当に釣れますね。本当に自分まあ小学校の頃はトラウト釣りをしてたんですけれども、ですね、こうトラウト釣りってね、ちっちゃいこうスプーンっていう、なんだろう、すごい小さいこうなんだろう、鉄っていうか金属でできたルアーを使うんですけど、こう本当にトラウト釣りしかやったことなかったので、最初こう友達にこのワームが釣れるんだよって、こうワームってのはソフトルアーなんですけど、その、まあ、すごい、まあ、びっくりしましたね。こんなんで釣れるんだみたいな感じで。でですね、まあちょっと前置き長くて申し訳ございません。まあどんなルアーで釣ったのかと言いますと、なんだっけかな、確かジャッカルさんのちょっとミミズっぽい形をした、インチは確か 3.5 インチかな、まあ2.8 ぐらいのワームを使ったんですけど、めちゃくちゃ食いつき良かったですね。もうこうなんだろう、釣り堀の中に入れた瞬間にスパーンって食いついて、やーべえなこれって思いましたね。めちゃくちゃいいルアーですよあれは。本当にいい。まあそんなこんなでね、まあ釣り堀は2回行ったんですけど、まあ楽しめましたよ。本当にとっても楽しかったです。でですね、まあこう なんだろう、釣り堀で釣れたんだったら相模湖だって余裕だろうってまあ思うわけですよ。まあその時はねちょっと調子に乗っておりました。でですね、まあ別日にちょっと友達を誘ってですね、相模湖に、ブラックバスをね、こう釣りに行ったんですよ。いやー、でもね、ところがですね、めちゃくちゃ難しかったです、相模湖。ですね、もう最初はね絶対いける、絶対1匹は釣れるって思ってたんですよ。でね、相模湖はね、こう電動ボートっていう、確かね2馬力以下のボートだったかな、確かその電動ボートってやつをこう足でこう踏んでこうバタバタバタバタってこう操作する、まあ、ボートなんですけど、まあそれを使って行ったわけなんですよ、うん。でね、まあボートはね、まあ乗ったことはあるんですけど、毎回ね友達がちょっとねこう操作してくれてたから、全分はね全く操作の仕方がね分かんなかったんですよね。いやー、うん、難しかったけど、まあなんだかんだこう慣れていろいろなところをねこう行くわけですよ。で、相模湖のね、コツっていうのがありましてね、相模湖はですね、なんだろう、茂みの下にこう、スライドするような感じでルアーをシュッシュッシュッシュッって入れるんですよ。いや、それがね、またまあ、テクニカルな技でございまして、まあ、初心者の私はね、まあ結構、まあ、苦戦したんですが、まあ、なんとなく、まあ、頑張ってこなして、やったという感じで、ございます。いやー、でもね本当にこう朝のね8時か9時ぐらいからね始めてね、夕方のね4時ぐらいまでやったんですけどね、いや全然ダメ、本当にダメ、全く釣れない。もう本当に何だろう、バスの魚影すら全くなくて、もうね行って周りの人もね、まあ、平日行ったんですけど、まあ、みんな釣ってるわけですよ、こうね、ルアーをこうヒュンヒュンヒュンヒュン投げてね。でもね、正直言ってこう周りの人がね、釣れてなかったんですよ。いやー、だから本当にこうもう午前とか、まあ、12時前ぐらいに、あ、もうこれダメだって思ったんですよね。でもまあなんだかんだで、まあちょっと粘れば1匹ぐらい1匹ぐらい、まあせっかくね、まあボートのお金も払ったんで、まあちょっと取り戻すような感じでね友達とトライしたんですけどやっぱりねもう本当に難しかったです。もう1匹も釣れない、うん。もうバスがねルアーをパクって食べたり、まあこう加えたりとか、もうツンツンツンツンっていう感じでこうつっつく感じもなくて、もうね本当にきつかった、うん。まあでもね、こうブラックバスっていうのはね、まあ普通ね、なんかの、なんだろう、釣りよりもね結構、まあなんだろう、結構そのアクションとかがね、まあ面白かったりするんですよ。まあこう下に投げたりとか、まあスキッピングさせたりとか、まあだからこう釣れなくてもね、うん、なんか楽しいなっていう感じでございます、うん。だからねもう本当にねちょっと半ばね心折れかけたんですよね全く釣れない、どうしようかなと思って、うん。でですね、ちょっとこう、まあ秋バスね、まあでもまあ11月だから、まあもう冬か、冬って言っていいのかな、ちょっとわかんないですけどまあちょっと秋冬のバスはちょっと難しそうだから、まあね小学校の頃からね、やっていた、まあちょっとねトラウト釣りをちょっと始めようかなと思って、うん、ちょっとねもうバス釣りはもう本当に心折れちゃったからねで、まあねこうトラウト釣りやってるね友達もね探したらね意外といて、まあ、今度一緒にこう釣り堀行こうぜみたいな感じで誘われて、やった行く行くみたいな感じでこう、まあそういうね、うん、まあ、今後の予定はまあそういう感じなのかなっ ていう、ことでございます。まあ、そんなこんなでね、まあ、今回のね検証結果というのはですね、まあイケスの方が釣れるという結果になりました。いや予想が大いに外れてめちゃくちゃびっくりしちゃいました。いや外れるもんだな本当に。でこんな感じでね、まあ、ブラックバスの話はね、まあ、とりあえずここまでという感じなんですけど、でね、第1回目のね、ラジオをね、振り返ってこう聞いたんですよ。放送終わってこうね、1週間後にね放送されたから、それをね聞いたんですけど、まあボロボロでしたね。でもねなんだかんだ結構見てくれる人がいて、で1回ねランキングトップ10の確か5位だったかな、5位乗ったんですよ。でもそれがもうすごい嬉しくて、もうこんな俺のラジオなんかみんな見てくれるんだって思って、結構一人で舞い上がってましたね。でですね、結構リスナーのこう皆様からいろんな意見をねいただいたんですけど、なんかこう、まあ僕ってまあベーシストじゃないですか。だからまあなんかこういうね次の話とか自分のこととかをこうタラタラ話してね、もうこれまあね20分終わるんだったらなんかベースを弾いてほしいって言われたんで、ちょっとまあその要望にもねちょっと答えられたらちょっと答えていきたいなーなんて思っております。どういう企画にしようかなっていう感じなんですよ。だからまあ自分が一応ね考えた企画はですね、自分がこう弾いたベースのフレーズをこうリスナーの、視聴者の皆様にこうチャレンジしていただいて、こうできた人をなんかこうゲストに呼ぶとか、なんかそういう感じも面白いんじゃないかなって思うわけですよ。で、あともう一個がですね、楽器のね、できる、友達とか、をこうゲストにね、招いて、こう一緒にセッションをなんかね、したら楽しいんじゃないかななんて思ってるんですよ。どっちがまあいいのかなっていう感じなんですけど、まあ皆さんこっちがいいとか、いやいやもうこんな2つの企画よりもっと俺は面白いもの思いついたぜっていうね方がいればね、ぜひぜひお便りにねこうメッセージをこう送っていただけるとねものすごい嬉しいです。はい、お便り来るかなまあね結構ちょこちょこ楽しみにしておりますので、まあよかったらまあ皆様よろしくお願いいたします。なんだかんだねこう話してて、まあ時間もまたちょっとね余っちゃったかな。でね、まあ次の企画はですね、さっき言った通り、エレキベースをこう、弾いたりとかして、こう、雑談するか、もしくはなんかゲストのなんか音楽頑張ってるよっていう方をね、こう、募集して、こう、ゲストに招いて、なんかこう、いろいろ話していくっていうのもありなのかなっていうふうに、考えておりますので、第3回目もねちょっと皆様、楽しみにねしていただけたらなって思っております。でもできればねゲストさんね誰か一人来てほしいななんてこう淡い期待を抱いております。どうなのかな本当に来てくれたら嬉しいな。そんなこんなで、そろそろで、CM がね、始まりますので、あともうちょっとなんですけどね、ちょっと CM をどうぞお願いします。
すいません、まだやってますか？
いらっしゃいませ、こんばんは。
うち、ガールズバーだけど大丈夫。毎月第1土曜日に放送しております。
お、第1土曜日。
バンドマンによる日常会 100% 女家ゼロのトーク番組。
最高だな、締め入れます。
ありがとうございます。
サンフラワーのやっちゃばレイディオB ちゃんです、
トッツンです、
メガちゃんです。
毎月第4回を配信中。
どんな番組なんでしょうか？
小学校2年生でも分かるトークをしているよ。
イエーイ。そつけ、
こんにちは、ベーシストのハルトです。毎月第2木曜日アップ、ハルトの人生はチャレンジだ、山盛りの内容で放送しています。ぜひ聴いてください。さあ、エンディングです。本当にこう、ね、20分ってね、長いなって思ったりするんですけど、意外とね、短いですね、これだけね自分の話をしてるとねやっぱりこう、まあ、短く感じるもんなんですかねでね、まあそんなこんなでね、まあ最終的にね今日あの皆様にね、まあ、伝えたいことと言いますかね、まああるんですけど、まあねこう、まあ、ブラックバスとかねこう釣っててこうやっぱ釣れない時の方がねやっぱりこう多いんですよ。だけどね、まあそれでもこう諦めずね、こう今日は相模湖行こうとか、まあ今日はね釣り堀行こうとか、まあ遠征してみようとかね、まあそういう感じでこう失敗してもまたチャレンジするっていうね、まあそういうあのこう粘り強さが大事だということをね、皆さんにねこう伝えられたらなぁなんて思っております。いやー今日もね。結構疲れたもうずっとね大学もねあのオンライン授業でなんかもうパソコン目疲れるしもう目薬でまあどうにかしてるというかまあそういう感じなんですけどね、まあ一番はまあね寝ろっていう感じなんですけどまあねまた今夜もちょっとねビールでも飲んでまあゆっくりしてね、まあ明日のまあ、英気を養うというか、まあ、そういう感じでね、やっていこうかなと思っております。帰ってね、家帰って飲むビールがちょっと楽しみでございます。まあね、そんなこんなで、まあ、またね、第3回目もね、見ていただければいいなと思っております。それでは、さようなら。